浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス。
こんにちは、フジパシフィックミュージックの浅妻一郎です。この番組では私がこれまで聴いてきた音楽や出会った人たちとの思い出のエピソードを紹介していきます。今回もキーボード奏者、作編曲家、そして音楽プロデューサーでもある、井上明さんにお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いします。大谷君との仕事で井上君がもうこれはやったって自分で思える作品って何？
ナイアガラソングブックっていう、インストルメンタルストリングスアルバムですね。でそれはなんか大竹さんやっぱりすごくやりたかったみたいで、その時にビーチボーイズソングブックっていう
スティーフ・フィリップスか
な、そうですね、最初に資料で、これ聴いとけみたいな感じでカセット渡されて、でなんだろうなと思って、いたらそのこういうことをやりたいんだっていう話で、そのアレンジを任されたんですけど、とにかくそのテンポを下げたいとか、それから構成も少しインストルメンタル的に変えたりとか、でその時に初めて聞いたんですけど、その前にやったそのストリングスアレンジなんかも、正直どういうふうに使われるかわからないから、書く時に、若干そのポップスのストリングスアレンジとしては過剰なくらいストリングスだけで成立するように、いきなりリズム帯切ったりする人なので、切られても大丈夫なようにっていうのは考えて書いてたんですよ。そしたらスタッフの人だと思いますけど、おたくさんはもうしょっちゅうそのストリングスだけ聞いて越に行ってるっていう話を聞かされて、
やっぱり
やっといてよかったなっていう、それが実際本当にアルバムっていう形になって、ナイアガラその僕は2枚作ったんですけど、やっぱりその大編成で録音するっていうことも、それからホールで録音するっていうことも、なかなか実現できないことなので、それはとても印象に残ってて大事な仕事です。
僕同じ流れで、イエローモンキーソングブックとかやってもらったけどね。
そうですね、やりました。
ちょっと予算的にはそのナイアガラソングブックにはかなわなかったからあれなんだけど、
まあなんていうのかな、そのイージーリスニングっていうのの、イージーっていう言葉が、まあ日本ではちょっと狭く取られられちゃってるなって、そのソングブックの仕事した時に、今になって思い出すと感じますね。なんかイージーって優しい、難しくないって意味もあるけど、もっとなんかこう
心地よい
だよね、心地よいとか、その守られてるとか、そういう意味じゃないですか。だからなんかイージーリスニングっていうと、クラシックやロックがシリアスにこう作られたもので、もうちょっとなんかこう
低いとか
っていうイメージがあるのが、これはもう全然違うなというのを思って、
最近あんまりないけど、絶対そのジャンルってあると思うね。
と思いますね。
これはこの対談とは別に、一度その企画のほどで、ご連絡しますから、ちょっと相談乗っかってください。
もう喜んで、
絶対あると思うんだよね。
クオリティの高い演奏とアレンジメントで、そのイージーっていうのの本当の意味で人の心を守るというか、リラックスさせる音楽っていうのは必要だと、
で特に今ね、こんなコロナのあれで外に出ちゃいけないとかなんとかっていう時に、やっぱり聴いたら心落ち着くとかね、いう音楽は絶対必要だと思うし、
やっぱり大滝さんはメロディーの人だなと、だったなと思います。
で僕はね、もう大竹くんが音頭ものとかそのコミックやってると、大竹くんさ、メロディーのいいのでブルーバレンタインとか、サミダレとかのだけで作ろうよってよく言ってたんだけど、チッとかっていう顔でね、まあ浅妻さんすぐそれなんだからとか。
いや、もう浅妻さんと大竹さんの会話っていうのは、想像できるようなできないようなものがあります。 やっぱり電話かかってきたりすると、うん、いつまでも喋ってるんですか？
いやいや全然
そうでもないです。
僕の言うことは半分ぐらいしか聞いてないのは分かるからでもそのイージーリスニングっていうことからするとね、まあ、論化けなんていうのは見事にイージーリスニングだと思うんですね。アルバム要するにそのソングブックじゃなくて、ええ、ロングバケーション自体がイージーリスニングだっていう感じがするんだけど、
ええ、うん、そうですね。で、まあアロングバケーションじゃないですか、ええええ、だからそこにも、まあ、大竹さんのなんかもうおしゃれ系が詰まってて、ええ、そのお休みに持っていく音楽ですよね、うん、ええ、それがまあロンバケって略しちゃうからなんかその最初のアがこうなくなっちゃってちょっと残念なんですけど、まあ、そのシャレも大竹さんらしいと思うし、うん、あともう一つはパッと聞いて誰だか分かるっていうのがすごいですよね、うんうん、普通歌手なんかの人だと声で分かるんですけど、うん、大竹さんの場合はまず歌が出てくる以前にもうすでに
サウンドで ね、
うん、それはやっぱりビートルズやそれこそチェッペリンと同じような力を、うん、まあ、ストーンズもそうだと思いますけど、うん、なった瞬間にはこれは何々かなって思う顔を持っているサウンドっていうのが素晴らしいなと思います、
うん、発売から40年になるわけだけど40年経っても全然要するに古いとかね、これが今発売されたっつっても全然おかしくないわけだから、
うん、系統だって本当に考えて生きて作ってるっていう、うん、受け継いでるものとからそこにこう新しいエッセンスを加えてるっていうことの本当の証だと思うんですけど、うん、でもまあベートーベンもモーツァルトも、うん、そうなんで、
ああそうだね、
だからそれと同じレベルの
音楽だ、いや本当にそう言われたらベートーベンとかそのモーツァルトとか、まあ、チャイコフスキーなんかと大竹君も同じところにいる感じはするよね。
あ、いますね、うん、まあ、ビートルズも多分そこにもちろん乗っかると思うし、うんうん、何人もそういうアーティストがポップスロックの側にもいると思うんですけど、うんうん、その一人であることは間違いないし、うんうん、本当に森さんに紹介していただいたことに今でも感謝しています。
今回は井上彰さんをお迎えしてお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。引き続き次回も井上さんにお話を伺います。お楽しみに。
浅妻一郎鷹なる心の歌マイジュークボックス、次回もお楽しみに。